皆さん、ただいまー！ VTuber の星町彗星です。先週、先々週と番組をお休みしてしまいましたが、ようやく復活することができました。お休みの間、助っ人 MC を務めてくれた私の後輩、重風亭螺鈿には本当に感謝してます。ということで、今日はそんな螺鈿へのリスペクトを込めて、私なりの螺鈿で始めたいと思います。それでは、いきますよ。
VR、VTuber の音楽ラジオ。声を聞かせて、声響かせて、ほら、まだ消えない、おはようの言葉。声を枯らして、答え探して、ほら、まだ消えない、私が生まれたい。
さあ、始まりました VR、VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
彗星のごとく現れた前座見習いアイドル VTuber の星町彗星です。彗ちゃんは
今日もかわいい。
ありがとうございます。お水を飲みます。
ということで、人気 VTuber グループホロライブ所属、VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。改めて彗ちゃん、はい、お帰りなさーい。
はい、ありがとうございます。ご迷惑おかけしました。
いえ。
戻りました。しっかり声も。ね、
螺鈿さん風のタイトルコールでしたけれども。
はいはい、お水を飲みます
というのがすごい、頭に残ってるので、真似させていただきました。
改めてね、螺鈿には本当に感謝でございます。
はい。さあ、ということで、まずはリスナーから寄せられた普通オタをご紹介します。星空のガーディアン皇帝さん、40代男性の方からです。先日勤務先のお昼の放送で知らない曲が流れてきたので、生徒に聞いたら VTuber の曲だよと言われて、お昼の放送でも流れるようになったのかと思いましたね。ちなみに皆さんはお昼の放送の思い出はありますか？ということで、こちらおそらく学校の先生からのお便りなんじゃないかなと。
嬉しい、先生の方だ、
ね、どうでしょう、お昼の放送、
一個思い浮かんだのが、小学生だったかな、なんかその時からまあ歌うのが好きで、自分で音源を作ってみたことがあったんです。その歌ってみたの、音源を。
すごい。
曲に合わせて歌って、CD に焼いて、みたいな。
すごい。
そういうことをしたことがあって、それがお昼で流されたんですよ。
流されたんですか、実際に。
友達が勝手に流して、わ、自分の声だ、来ますーみたいな。その時は、ちょっと空気凍ってたかも。
いや、でもきっとその友達も、いや、この歌声すごいなって思って広めたかったんじゃないんですかね。
だといいんですけど、まあ、小学生の時なんで、どっちかっていうと、流しちゃおうみたいな、そういうからかいの気持ちが強いのかなってなんとなく ね思いますけど、でもなんか今ね、 VTuber になって思うと、エピソードトークの一つとしてありがとうございますということで。
確かに。うわ、すごい、なんか貴重なお話でしたね。
はい。
さあ、それではここで、そんなお昼の時間にぴったりな楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。 SSRB になりたいさん、10代女性の方からです。私の推し曲はスイちゃんと同じホロライブ所属の角巻わかめさんとシシロボタンさんのシシワタクッキングです、この曲は2人の定定ぶりがよくわかる曲で、一日の始まりにこの曲を聴いています。
いいですね。
ぜひ皆さんも聴いてください。
はい。
さあ、それではスイちゃん、曲振りをお願いします。
はい。それでは SSRB になりたーいさんからのリクエストです。角巻わためとシシロボタンでシシワタクッキング。
皆様ごきげんよう。シシロフーズ調理学校講師のエリザベスシシロです。
助手のメニーわためです。
早速お料理のお勉強始めていきましょうか、わためさん。
はい、先生。
大好きシシワタクッキング。ポイッと入れて、トントントン腕を振るいましょう。あちゃちゃ
お聞きいただいたのは角巻わかめさんとししろぼたんさんでししわたクッキング。2021年に発表した楽曲で、作詞は音楽制作チームイオシスのマロンさん、作曲はレッドアリスさんが手掛けています。
はい、わかめとぼたんの関係性をねすごい表しているなっていう曲だと思ってて、仲良しなんですけど、ライオンと羊ですので、まあ食べられの
そこにやっぱ食物連鎖に、
あ、そうですね、
つながっていくんですね。
弱肉強食ですね。
結構壮大なテーマだったということがここで分かりましたね。はい、さあまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、質問もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。
せーの、 NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。くまもっちさん、20代男性の方からです。私の推し曲は夏目いつきさんが歌う8月の風が吹く頃という楽曲です、爽やかなメロディーに青春アニメのような眩しい歌詞が魅力的です。とある音楽ゲームで本曲の作曲者であるラピスさんの曲を好きになり、そこからこの曲にたどり着き、夏目いつきさんを知るきっかけにもなった自分にとって特別な一曲です、それではお聴きください。ラビスさんで8月の風が吹く頃、フィーチャリング夏目いつき。いただいたのはラピスさんで8月の風が吹く頃、フィーチャリング夏目いつき。発表は2022年、音楽プロデューサーのラピスさんがリアルとバーチャル両方で活動するシンガー夏目いつきさんをフィーチャリングゲストに迎えた楽曲で、作曲はラピスさん、作詞は夏目いつきさんご自身が手掛けています。
はい、めちゃくちゃおしゃれでしたね。
おしゃれ
ね。でいつきさんの可愛い声がね、とてもマッチしていて、ボワーンってしたギター、あれってなんであんなに夏っぽさ感じるんでしょうね。
すごいですよね、本当に8月の風っていうね。
そうそうそう、すごいそれがね伝わってくるんですよね、サウンドから。すごい夏らしい、夏に聴きたい楽曲でしたね、
さあ続いての推し曲はこちらです。かりんとうさん、10代女性の方からです。推し曲は国務庁のレディーステディ、国務庁という二人と一匹のユニットによる初めての歌ってみたです。普段のわちゃわちゃした感じとは違った大人っぽさにドキッとさせられます。
はい、
ということで二次三次所属の黒石場さん、夢追いかけるさん、町田千葉さんによるユニット、国務庁の歌ってみた曲へのリクエストです。国務庁でレディーステディ。
Let it go. 笑っちゃうくらい。
なんもないなんていいさってしょうがないし。
おってあげんでハイファイ。
前習えて後に続いたってつまんね。夢を語れ応援。この街のスタンダード。
散々見ていたいだけ。なんてのは嘘です。
そろそろマイクちょうだい。出せぬらもう後戻りも。
いただいたのは国務庁でレディーステディ、二次三次所属の黒井柴さん、夢追いかけるさん、町田千真さんによるユニット国務庁が去年9月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはリガさんによる楽曲です。
はい、この楽曲私もねすごい好きでよく聴いてるんですけれども、うんうん、ちまちゃんとね、かけるさんは、いつも通りとか、なんか自分らしく、なんか歌ってらっしゃるから、なんかすごく二人らしいなっていう感じがするんですけど、はい、柴さんに関しては、こんな儚げな、歌い方ができたんだっていうのがすごい今、
びっくりしましたよね。
びっくりしました。
ね、犬なのにこんな大人っぽいんだみたいな。ね、
犬なのに。
犬なのに。
すごいびっくりしましたね。新しい一面を見せてくれて。と思いました。
はい、さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあということで、いつもの流れだとこのままゲストコーナーが始まるんですが、はい、今回はとあるスペシャルな企画をお届けします。我らが MC 星町彗星さんの誕生日&活動6周年と VR レギュラー放送もうすぐ2年目突入を記念した特別企画、 VR プレゼンツ星町彗星とは一体何者なのか徹底解剖スペシャル。
わーわーわーわーわー、何も分かっておりません
ということでですね、はい、スイちゃんの誕生日と活動6周年記念日である3月22日を目前に控える今回、星町彗星のことをよく知るゲストを招き、改めてスイちゃんの魅力を掘り下げようというスペシャル企画でございます。
ほうほうほう、なるほど、ありがとうございます。
そうなんですよ。ちなみにですね、いつも番組ではトークの流れを簡単に記載した台本を用意しているんですが、今回スイちゃんには台本を渡しておりません。
はい、
というか渡しているんですが、はい、まっさらな白紙でございます。
まっさらです、本当に、はい、本当にまっさらで、ここからは内田さんと登場するゲストの進行に従ってください書いてあるだけでは
い、そうなんですよ。どんな話をするのか全く知らない状態で収録に臨んでいただきます。はい、心の準備はスイちゃんよろしいでしょうか。
ちょっと何が起こるのか分かりませんが、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
は
い、
それでは早速星町彗星のことをよく知るゲストに登場していただきましょう。自己紹介お願いします。
はい、にゃーハロー、エリートニコアイドルさくらニコです。そして小猿ホロックスの用心棒侍の風間いろはでござる。
お願いします。ということで、 VTuber 仕様を代表する星町彗星有識者、ホロライブ所属のさくらみこさんと風間いろはさんです。改めてお二人のプロフィールをご紹介します。
はい、
さくらみこさんは2018年8月にデビュー、 VTuber シーンの黎明期から活躍するエリートみこにして、ホロライブを代表する愛すべきポンコツでいらっしゃいます。
おかしいな、なんかあれ、
はい、スイちゃんとタッグを組んだユニットみこめっとでもおなじみで、同じ2018年にデビューしホロライブゼロ期生として活動するスイちゃんの盟友、
盟友
ですが、その関係はあくまでビジネスフレンド。
そうですね、
常に一定の距離感を保ち続けてきた有識者でございますが、
はい、
間違いないでしょうか、みこさん。
盟友ってちなみに どういう、
まあ、ビジネスフレンドってことで、
そういうことか、
そうですね、はい、
フレンドです、よろしくお願いします。なのか、はい、
さあ、そして風間いろはさんは2021年11月に6期生としてデビュー、はい、6期生の全体ユニット秘密結社ホロックスの用心棒で、はい、スイちゃんやミコさんの直属の後輩です。うん、運動神経抜群でダンスが得意なフィジカルエリートですが、その真の姿は個人勢の頃からスイちゃんのことを推し続けてきたという星町彗星ガチ勢。今回は星町彗星ファンを代表する名誉星読みとして、リスナーの目線から見たスイちゃんの魅力を語り尽くしていただきます。
なるほど、
あのもう本当になんて言うんだろう、穴があったら入りたい、墓があったら埋まりたい、本当にそんな気持ちで今日いっぱい。でも恥ずかしい、
合わせております。
星読みがいるな、自我を持ってる、自我を持ってるよ、
自我持ってます。
やべえ、ちょっと自我消さなきゃ、消します。
今回あの自我を持ってあの魅力をプレゼンしていただくというコーナーですので、
じゃあ今日だけ許されるということで、
は
い
は
い、
そうだね、全ての星読みの代表としてね、今日は自我を持って、うん、ね、発言していくということですね、はい、
待ってる星読みのみんな全部漏らしていくから、
はい、ということで、まずは改めてスイちゃんがデビューしてからこれまでどんなことを成し遂げてきたのか、その輝かしい経歴を簡単に振り返っていきたいと思います。
はい、
デビューは2018年の3月22日、うん、当時は個人勢として活動されており、うん、キャラクターデザインやアイコン、ロゴ作成、動画編集など全てご自身で手掛けていました。
うんうん、
2019年5月にホロライブプロダクション内の音楽レーベル井の中ミュージック所属になり、同じ年の12月にホロライブに転籍。ホロライブメンバーの中でも異色の経歴の持ち主です。
確かに。
そして何といっても最大の魅力はその圧倒的な歌唱力。 VTuber 界の歌姫として多くの音楽ファンを虜にし続け、2021年に発表したファーストアルバムは各種音楽チャートで1位を獲得。2023年には VTuber として初めてザ・ファーストテイクに出演し大きな話題となりました。
すごい。
地上波音楽特番や野外音楽フェスへの出演も果たすなど、バーチャルとリアルの壁を越えて大活躍。まさにVTuber 音楽シーンを牽引する先駆者でいらっしゃいます。
わー、
すごい、
すごい、
さすがですね。
なんかいつもゲストさんが来た時にこのハードル高くする紹介をいつも聞いて、いや、ハードル上げていきましょうやみたいな言ってたんだけど、自分が紹介されると気まずいですね。
本当にあの全て事実をね、いつも振り返っています。
いつも言ってるやつだ。
経歴がすごいな。
やめてほしい。
でござるからな。
さあ、まずはですね、ミコさんとイロハさんが最初にスイちゃんを知った経緯について伺っていきたいと思うんですが、
はい、
ミコさんはいかがでしょうか。
初めて知ったのはそれこそあの井の中ミュージックっていうね、うん、レーベル、
うんうん、
に所属した時に、あ、こういう人がいるんだっていうのは知りまして、
うんうん
うん、まあなんか最初はね、なんて言うんでしょう、ちょっと、尖っているというか、
おう、
なんかスイコパスって呼ばれたりとかしてまして、当初は。なんか歌うまいサイコパスみたいな感じに、ちょっとなんかキャラクターが濃くて、若干ビビりつつも、
ビビりだな。
ビビってたよ。
そうなんだ。
ビビってましたよ。なんか人狼のゲームとかでめちゃくちゃ、あはははって笑いながら、なんか殴られたりとかしたんで。
やったな、そういえばみこちに。
そうだよ。うん、まあ、それちょっと、まあ、ビビってましたけど、うん、まあでも話したらとっつきやすいなっていう人だなって。
うん、そうでしょ、
うん、そうだね。やだやだよ。ちょっとあれ、なんかやだな、なんかやだよ、なんかやだな、この空気、頑張ります。
のビジネスだからね、
はい、
さあ、そしていろはさんが最初にスイちゃんのことを知ったのはいつ頃だったんでしょうか。
自分が一番最初にスイちゃん先輩知ったのは、うん、個人勢の時に出されていた、うんうん、あのメルティー&ナイトメアの歌ってみたの動画、
うわー懐かしい、
で知りましたね。その当時その曲がすごく好きで、うん、いろんな方のカバー曲をこう探していて、その時に水星先輩の動画にたどり着いて、すごい綺麗な声で歌う人だなって思って、そこから
わ
あ、え、ちょっと何ですかその目が、ね、そう、でも当時本当に VTuber っていうものに対して の知識が自分が全然なくて、まあ一種の大手さんみたいな感覚で認識しておりましたね。
うーん、
ありがとうございます。
で、まあそっから、なんかチャンネル登録をして、で、その時に来た通知で、オリジナル曲を出してらっしゃって、天球聞いた時はもう本当に、あ、すごい、こんな曲歌える人だったんだ、みたいな感じになって、めちゃめちゃに衝撃を受けたの、今でも覚えてます。
そうですね。
そう。VTuber のオリ曲っていいなって、その頃思って、VTuber ってすごいんだっていうのがね、今でも鮮明に残ってます、記憶に。
それからを経ても後輩になるって ね。
いや、ほんとに。エモいですね、この中でも。
エモいですね。
いや、もう、すごい、なんで後輩になれたんだろうって、なんか、たまに思っちゃうくらいには、すごい本当にありがたい話で、たまに夢なんじゃないかって今でも思ってます。はい。
さあ、それではここで、いろはさんも大好きだという、天球、水星は夜をまたいでへのリクエストメッセージをご紹介します。
はい。
イルカさん、10代男性の方からです。僕の推し曲は、天球、水星は夜をまたいでです。推しのスイちゃんがこの曲にかけた思いを知った時は、ジーンと胸を打たれるものがありました。僕はそれをリアルタイムで味わうことはできませんでしたが、数年経った今でもこの曲から廃れることのない思いを感じています。
うん、
ありがとうございます。
ねえ、今から5年前、はい、2019年3月22日に発表された2曲目のオリジナル曲ですが、
もともとは1曲目として北に達也さんにお願いしてたんですけど、出来上がった曲を聞いて、あ、これは、めちゃめちゃいい曲だけど、一曲目じゃないかもってなって、二曲目として出したものだったんですけど、まあその当時、結構その一人でコンテンツを作り続けるっていうのが大変で、で、まあ、うまくいかないなとか、伸び悩んでるなっていうことも多くて、ちょっとこのまま、その、細々とやっていっても、何にも得られないんじゃないかと思って、やめようかなって思ってた時期に、天球を投稿して、なんか、その投稿した時の気持ちと、ぴったりリンクして、まるで私のことを歌ってるような曲に、なったのがすごい運命的だなと思いましたね。
そうなんだ。
そうなんですね。はい。
さあ、それでは曲振りをお願いします。
はい。イルカさんからのリクエストです。星町水星で、天球水星は夜をまたいで。
聞いただいたのは星町水星さんで天球水星は夜をまたいで、作詞作曲を手掛けたのは北に達也さんです。
この歌声を聞くたびに、わあ、まだ未熟だった頃だなってずっと思ってたんですけど、今日結構久しぶりに聞いて、でもこの時にしかできなかった声だったなと、ちょっと羨ましい気持ちがありますね。
そうだよ、なんか感情が入ってるよ
感情が入っているようです。
ね、もう成長しちゃったからさ、もう自信に溢れてんだよ今の星松先生さん。
自信を得てしまった。
やばいよ。
やばくはない。
やばくはないですけどね。
今のでも良い、全然良い、
ね、
素晴らしいよ、ね、
はい。さあ、続いてなんですが、ビジネスフレンドのミコさん、そして、はい、名誉星読みのイロハさん、
はい、
それぞれから見た 星町彗星のここがすごいというところを伺いたいと思います。
はい、
まずは、はい、ニコさんいかがでしょうか。
答えづらいやつだ。
え、でも最近よく聞かれました。なんか、
あ、そうですよね。
そうです、うん、あのインタビューとかでね。
そうですよね。
見ないで
見てない。
はい、しないで。まあ、ミコ的にはですね、うんうん、やっぱ同業者じゃないですか、やっぱり。うんうんうん、その中で、こう、まだホロメンがやってないこと、うんうんうん、まだ誰もやってないことを、こう、新たに挑戦するっていうところが、すごいなって思いますし、うんうんうん、3D お披露目とかあるんですよ、うんうん、配信で。なんか最初は、前半はバラエティーパートみたいな感じで、うんうんうん、後半が、まあ、ちょっと歌を歌うっていう、うん、その、まあ、流れで、まあ、みんなお披露目をしてたんですけど、うん、あの、スギちゃんは、全編ライブ。
うん。
もう全部踊る。
うん。
もうそれが、すごい、個人的には真似できなかったし、うんうんうん、やっぱ、歌に対しても結構本気というか、そういう姿勢を最初から見せていくっていうところの、まあ、自己プロデュース力とか、も、やっぱ長けてる人だから、
うん
うん、そこは、まあ、尊敬するなって思ってます。
えへへ。
はい。
いろはさんは、いかがでしょうか、はい、
その、まあ、後輩なんですけど、まあ、リスナー目線みたいになっちゃうんですけど、うんうん、初期の時の、その、歌ってみたから聴いている身としては、うん、あの、みるみるうちに歌が上手くなっていったっていうのを、すごい感じていて、うん、当時はミックスっていう作業がすごいやっぱ好きで、うんうん、そっちのなんかいろいろ勉強とかを個人的にしていたんですけども、うんうん、そんな中でいろんな歌ってみたら歌ってて、あ、スイセンさんこれも歌ってる、これも歌ってるって言っていろいろ聞かせていただいたら、うん、なんか、前回より歌上手くなってね、みたいな。あ、なんか歌上手くなってね、みたいな感じで、うんうん、特にめちゃめちゃ印象的だったのは、オリジナル曲のゴーストを出された時に、
うん、
あ、この人自分に合うレンジと曲調を見つけたなっていうのを一番感じて、なんかもうその時に、あ、もうこの人は、なんか自分の輝くポイントを見つけたから、きっとこれから先も輝いていくんだろうなっていう風に、直感的に思って今輝いているんで、うん、あの時の自分の目は楽しかったっていう気持ちにもなってます、本当に。
なるほど。なんか本当にストレートにファンの意見っていう感じでしたけれども、ね、いろはさんは、はい、ゴーストで、曲調とか音域、はいはい、見つけたんじゃないかっていう考察でしたけど、
そうです、
スイちゃん本人はどう考えてるんですか。
あ、でも確かにそうかもしれないですね。なんか最初に、うん、あなたのキーを教えてくださいって言われた時に、
うん、はいはい、
全く音楽に明るくなかったので、自分のキーってなんだみたいな、
うん、
ってなって、とりあえずなんかここまで出ればあなたここからここのキーみたいな、
うんうん、
動画を見て、それで歌って、あーあーみたいな歌ってみながら、あ、じゃあ私は最低がここで最高ここなんだ、はいっつって出したものだけだと、自分が得意な音域じゃないんだなっていうことにネクストカラープラネットで気づいて、
おい、そうなんだ。
そうなの。ネクストカラープラネットはここからここまで出ますだけ出したら、うん、じゃあここまで出るんだったら最後めっちゃ高くしちゃおうっつって、最後とんでもない高さにされて。
あー、なるほどね。
で、
めっちゃ高いかも、
うん、私には得意なキーはもうちょっと下なのかもしれないみたいなのが、それで気づいて、ゴーストではもうちょっとその考えて発注ができるようになった、学びを得たっていう感じではありましたね。確かに、
やっぱキーって大事なんだね。
キーって大事だね。
大事、
うん、
さあ、それでは実際にゴーストをお聞きいただきたいと思いますが、はい、今から3年前2021年3月に初披露された楽曲です。
これは楽曲が出来上がりかけた時に、お風呂でシャンプーしながら、
え
はゴーストみたいだ、なんかこのワードかっこいいぞみたいな、
お
なって、今回今作ってる曲に合うかもしれないと思って、急遽これ私が歌詞書いていいですかって言って歌詞を書かせてもらった。
そう、
だったんですね。で、その VTuber ってやれ絵だのやれなんか人間じゃないだの、なんかまあ結構そんなにいいイメージを持たれてない方が多くて、しっかりここにいるのになぁみたいなところからゴーストみたいだっていうフレーズが思いついて、ちょっとそういう皮肉めいた風刺的な意味を込めて歌詞を書きました。
へー、すごい。
さあ、それではスイちゃん曲振りをお願いします。
はい、
それではお聞きください。星町彗星でゴースト。いただいたのは星町彗星さんでゴースト。作曲は佐藤敦人さん、作詞は彗ちゃんご自身が手掛けています。
はい、いやすごい、こう改めてその今の話を聞いて聞くゴーストすごいな。
うん、ありがとうございます、ね、今の時代でも刺さると思う。
刺さる刺さる、
ありがとうございます。
さあ続いて有識者のお二人が選んだ印象深い彗ちゃんの楽曲をお聴きいただきたいと思います、うん、はい、まずはいろはさんからお願いします。
はい、風間が選ばせていただいたのは彗星先輩が歌ってみたで出されていた曲で、はい、僕は初音ミクとキスをしたです。
2022年の3月に発表された、うんうん、歌ってみた曲です。
2年前くらい、そんなに経つんです ね。もうその当時はかっこいい曲がね、その自分には合うっていうのを思っていた上で、かっこいいだけじゃなくてバラードでロックな曲も歌えるんだぜって言ってボンってこの曲出してきたのが、すごいなんか衝撃的で、なんか歌詞の内容も結構彗星先輩の歩んできた道のりともかなりリンクしていて、他のね星読みさんも言ってるんですけど、彗ちゃんとシナジーあるよねみたいな感じで騒がれていたんで、他のも何回も聞いてわかるわかるよって思いながら
すごい意外なところが来たなと思いましたね。なんかオリジナルソングとかが来るのかなって漠然と思ってたら、あ、いいところをチョイスしてくれ
ましたね。褒められて
る。結構 MV とかもねこだわって制作させていただいたので、思い入れ深い一曲です。
はい、それではせっかくですのでいろはさんから曲振りをお願いします。
はい、いいんでしょうか。じゃあさせていただきます。それでは皆さんお聞きください。星町彗星先輩で僕は初音ミクとキスをした。
切れないことはきっとわかってるのに、どうして熱は冷めないの。その前に前に手を伸ばして、今日も今日もできなくって、余剰半の部屋で一人きりで泣いた。僕はそんなそんな意気地ない世界を歌おう、誰かに欲しかった。東京に来たのは2月の終わり頃で、目下すべきことは仕事探しだった。なんでなんで繰り返すの、わかる。
お聞きいただいたのは星町水星さんで僕は初音ミクとキスをした。今から2年前2022年3月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはミキとピーさんによる楽曲です。
この原曲自体はかなり昔の楽曲なんですけれども、 MV がですね、あのこの楽曲についてではなく、この楽曲を聴いたイラストレーターに関する MV になってて、なんかそれがすごい印象的だったんですよね。この楽曲に勇気づけられた人が自分もイラストレーターとして頑張るぞってなる楽曲だったんですね。でその MV を書いてらっしゃるのが今あの推しの子とかを書いてらっしゃる横槍めんごさん
なんですけど、そうなんだ、
もう今羽ばたいてるし、なんかそれもすごいエモくって、
エモ
そう。だから今になって私も久しぶりに聞いてなんか歌いたいなと思って、 MV もこの曲に勇気づけられた自分みたいな感じの MV を仕立てて、エモめにやってみました。
そうだね、めちゃくちゃエモい。スイちゃんとして活動するより前っていうか、そういうところもこう漫画風に、つむぎ先生のね、今ちょっとね、漫画風に MV があって、やっぱ経緯を簡単に知れるというか、スッと入ってくる曲と一緒に、それがすごいいいなと思いました。
スターターセットみたいな。
そうそうそう、確かにスターターセット分かりやすいかもしれない。
そんな感じです。
さあ続いてはさくらみこさんが選んだ楽曲をお聴きいただきたいと思います。
みこはですね、すごい悩んだんですよ。はい、いろんな音曲を出してる中で、まあ最近だとソワレとか、個人的には自分勝手ダズリンとかめっちゃ好きなんですよ。なんですけど、ミッドナイトグランドオーケストラのミッドナイトミッションを選ばさせていただきました。やっぱりこう最近の活動の中でミドグラってすごい印象が深い。
確かに。
星町水星としての活動とミドグラのスイちゃんとしての活動をどっちもこうやってるのってすごいなって思うところで、楽曲も全部めっちゃ難しいんですよ。弾いてる側はね。
本当に難しい。
難しい。
難しいですよね。全部。
イノタクさん、やばいよね。
やばい。
とんでもない曲持ってきたなって毎回思うもん。そう、なんですけど、このミッドナイトミッション、めちゃくちゃリズムが難しくて、これどうやって歌うのって思ったのですごい印象深いというか、なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんってもうな聞き取れないよ。
何も言えてない。
猫は聞き取れなくて、よく歌えるなって本当に思い出しました。
さあそれでは、みこさん曲振りお願いします。
はい、それではお聞きください。ミッドナイトグランドオーケストラでミッドナイトミッション。
まるで遠くで見ながら人で待って無人のネオンのマーケット慣れない文字と言語をいなして秘密裏にコードセットを交わしてこの街が今日のターゲット。視界の悪いの逆光控えなきこの進行ブラックホール色を仕込んだ薬莢あれなら二つで十分みんな呼吸戻して生きたくらい澄ました顔で死んだらした装填もう満開の少女にさらって
聴きいただいたのはミッドナイトグランドオーケストラでミッドナイトミッション。スイちゃんとコンポーザーのタク井上さんによるユニットミッドナイトグランドオーケストラが去年10月にリリースした楽曲です。
もうなんか入りから鳥肌立ちますよね。 なんか覇王色の覇気みたいな、全部ここに持ってくぞみたいな、なんかそういう熱量を感じるなって、うん、
感じますね、うん。
さあ、ここで有識者のお二人にこれからの星町彗星に期待したいことを伺いたいと思います。まずはいろはさん、お願いします。
期待なんていいんですかって思ってしまうんですけれども、はい、やっぱ先を走っている先輩なので、うん、やっぱライブとかやっぱこれからの歌の活動とかすごいファンとしてもやっぱ一後輩としてもすごく楽しみにしていて今でもすごい十分かっこいいし素敵な作品たくさん作ってくださってるんですけど、また新たな一面を見れるような作品がいつか見られたら嬉しいなーなんていう風に密かに思っております。
ありがとうございます、はい、頑張ります。さあ、そしてみこさん、お願いします。
もう本当に活動の幅がもう年々広がっていて、ここまで来たら、うん、VTuber 界を背負って本当にやったことがないことをどんどんどんどんこの先もやり続けて、うん、もう先頭立ってほしいなって思っているんですけど、まあ、いつか紅白とかね
出たいな。そういうのが大事だからね。
そうだよ。
そうだね。
NHK さんに来ていつか出てほしいなって巫女的には思っていますし、うん、まあ、これからもねビジネスパートナーとしてね、うん、まあいろいろやっていきたいなって思うからよろしくね。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
どうでしょう、美子さんの今の言葉を受けて、は
い、そうですね、うん、その VTuber っていう文化だとかそのバーチャルアーティストだったり、うん、まあ、そういう人たちが普通のタレントだったりアーティストと変わらないぞっていうところがもっと世間に知ってもらえたらいいなというふうに思ってるので、うん、そういう布教活動をね、うん、たくさん今後もしていきたいなと思います、うん、
はい、
壁を破っていってほしいなって、
うん、破ります。
破ります。破ってほしいです。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、楽しいお時間はあっという間に過ぎてしまいまして、
はい、
今日はなんとここで終わりということなんですが、皆さんご安心ください、はい、みこさんといろはさんそれぞれの音楽トークも聞きたいぞというリスナーの声、しっかりこちらに届いております。ということで、お二人には来週も引き続きゲストとしてご登場していただき、音楽についてのお話をたっぷり伺っていこうと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。来週も来ていいんですか。
そうなんですよ、
はい、お願いします。
ありがとうございます、
は
い、
ということで、まずは一週目がこれで終わりになりますけれども、
うん、いやー、こうやってね面と向かって、うん、スイちゃんのことをここが魅力ですみたいな、うん、いう機会ってまあなかったんですよ、
うんうんうん、
だからもう今日はやだなやだなって、そう緊張しちゃうなみたいな、なんか
通話するたびにやだなやだなって
すごい言ってたんですけど、うん、一つまたビジネスパートナーとして成長できた気がしますし、そうですね、いっぱい語れて楽しかったです。
はい、ありがとうございます、はい、そしていろはさんはいかがでしたか。
はい、ちょっと本人を目の前に、うん、今までの推し活を晒すというなんかとんでもない回だったんですけど個人的には、でもなんかちょっとご本人に知られてしまって恥ずかしい気持ちはあるんですけど、でもなんかもしこの一つのね、風間いろはっていう名前のその星読みのなんか言葉が、水星先輩のこれからの活動になんか少しでも糧になったりとか、エネルギーになったらいいなと思いながらいろいろお話しさせていただきました。なので、これからも応援してます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。助かっております。
ね、
さあ、ということで本日のゲストは桜美子さん、風間いろはさんでした。ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
試合だな、夜は盛り返しだし、羽を休める戦士たち。
さあ、今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
最後はスイちゃんのスペシャルパフォーマンスを聞きながらお別れしたいと思います。スイちゃん、曲振りをお願いします。
はい、私も大好きなアクタンことホロライブのミナとアクアの楽曲をカバーしたパフォーマンスです。星町彗星でまだ青い VR スペシャルアレンジバージョン。